こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。早速ですがいただいたお便りをご紹介いたします。コッペパンさんからいただきました。武藤さん、秋野さん、いつも配信楽しみにしております。武藤さんが家の購入を検討されているとのこと。昨年私も家を購入しまして、その際の体験をまとめたものをノートに記載しましたので、何かのお役に立てればと思いシェアいたします。もともと同僚向けに書いたものをコピーしたため乱文などあるかもしれません。また週は幡ヶ谷レジデンス、とても面白かったです。オーディブルで一気に聞いてしまいました。オーディブルも初挑戦でしたが、また楽しみが一つ増えた感じで嬉しいです。配信はだいたいいつも木曜あたりから週末にかけて1週間分をまとめ聞きしています。週後半の楽しみです。これからのも楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。いただいたノートも拝見いたしましてありがとうございます。なんかこんなにやんなきゃいけないことたくさんあるんだとか、こんなにここも考えるんだとか、もう正直なんだろうな、やらなきゃいけないことを考えなくちゃいけないことを用意しなくちゃいけないものだけで、なんかもう私には無理かもってごめんなさい、せっかくいただいたのに思いました。でもこれを役立てる日をなんていうんですかね、来るようになんとか手繰り寄せたいなと思います。ありがとうございます。せっかくいただいたので、この番組のこの配信の概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら皆さんノート読まれてみてください。であとね、好きな回を教えてくださいっていうのをね、いつも聞いているんですが、もんやりした記憶ですが、お二人が京都で偶然会った話でしょうか。浜離宮音直公園で池を眺めながら聞いていたのが印象に残っているからというどうしようもない理由ですといただきました。ありがとうございます。なんかこういうのありますよね。私もここの角に来ると、なんだろう、この時間帯のこの空気、私相談は踊るのこの回を聞いていたなって思ったりとかするっていうのがあるんですけど、なんかそういう音とその時の空気感温度とか明るさとかで紐づいてる記憶ってあったりしますよね。そうそう、私たちが、あきちゃんと私たまたま京都で出会って、なんだろう、落ち合ったという話があるんですが、ありがとうございます。ちょっとね、どこの回で話したか私自身も忘れてしまったので、国内旅行の回だったかな、旅行の話もたくさんしてるからちょっと忘れちゃったんですが、もし思い出したらここの、概要欄にリンク貼っておこうと思います。コッペパンさん、今回はお便りありがとうございます。では今日の本題に行きたいと思います。今日はせっかくね、コッペパンさんがオーディブル入っていただいたということだったので、もしよければこちらのタイトルもいかがですかということで、最近オーディブルに入ってきて私がね、聞いたタイトルの中でこれはおすすめですよという3作品3つをご紹介いたします。よければお付き合いくださいませ。まずそもそもオーディブルってなんだという話なんですが、こちらはアマゾンのサブスクリプションサービスとなっておりまして、オーディオブックが月額1500円で聞き放題となっております。ごめんなさい、聞き放題対象のものが聞き放題って感じですね。なんですけども、こういうと Kindle Unlimited ぐらいの、なんだろうな、規模感なのかなって思われると思うんです。 Kindle Unlimited に来てるタイトルってしょぼいというか、あんまろくなタイトルないなみたいなごめんなさいね、いいのも来てるんだよ、いいのも来てるんですけど、新しいものだったりとか、なんかなんでしょうね、おーこれちょうど読みたかったんだよねっていうものが来てるっていうよりは、たまたま面白いのがたまに Kindle Unlimited に入ってますとか、あと雑誌を読むのが好きな方とかはいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あとレシピとかね。なんですが、こちらの Audible はもう人気なタイトルが配信されるっていう感じなんです。なのでこの本屋さんで平置きになっているタイトルはそのうち配信来るだろうなっていう感じなんですよね。 この間からねお話ししてます通り、あ、ごめんなさい、あとね、この間世界99、7月28日に配信予定ですってお伝えしたんですが、私その日のね未明に見てみたら8月の8日に配信日が変わってしまって、楽しみにしていた方いたらすみません。そういう感じで、こりゃ売れてるなっていうタイトルがやってくるのがオーディブルの一つの特徴かと思います。なのでね、1500円で聞き放題なので、まあもちろんね耳がその時間占有されちゃうっていうのはあるんですが、私はすごく、なんだろう、いろんなサブスクやってますが、結構お得な方なサブスクなんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり本ってね、本買いたいんですよ。本当は著者さんのことを考えたら本一冊一冊買いたいんですけど、それやっていくと結構平気で3万円ぐらいになっちゃうと思うんですけど、オーディブルさえやっていれば、まあ全部が全部ね来るわけじゃないし、あと付箋は貼れないんですけど、そういうのが、まあちょっと見逃せるなというものであれば、小説とかって付箋そこまでね貼ることも、まあでも人の読み方によるからなんともなんですが、なかったりもするので、オーディブルいいんじゃないかなというふうに私は思っております。では今日の本題、おすすめ作品ご紹介します。まずは、久保田慎之介さん、対馬の海に沈むでございます。こちら2024年海高健ノンフィクション賞を受賞した大変な話題作でございます。皆様、2019年に JA の職員が車ごと海に身を投げ出して、自殺をした事件をご存知でしょうか。車ごと海に身投げしたんですよね。で、あーなんか聞いたことあるかも、そういうのあったかもって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、今作はその、不正の疑いがあった職員がなぜ自殺をしたのか、そこにはどんな背景があったのかっていうのを探るノンフィクションでございます。あらすじご紹介します。 JA で神様と呼ばれた男の歴史、必要な取材の果てたどり着いたのは国境の島にとどろく人間の深い闇だった。人口わずか3万人の長崎県の離島で日本一の実績を誇り、 JA の神様と呼ばれた男が自ら運転する車で海に転落し溺死した。44歳という若さだった。彼には巨額の横領の疑いがあったが、果たしてこれは彼一人の悪事だったのか。職員の不可解な死をきっかけに、営業ノルマという JA の構造上の問題と金をめぐる人間模様をえぐり出した衝撃のノンフィクションという、紹介となります。で、この事件、そうなんです、この自殺した方がね西山さんという方なんですが、この自殺した西山さんだけでこんなことできるわけがない。だって、なんだろう、もう本当に巨額なんですね、その横領額っていうのが。裏に何かあるんじゃないかとして、調査をしたところ明るみになってきたのが、共犯者の存在であったり、そしてその共犯者の範囲がとっても広範にわたっていくんです。村社会やコミュニティによって醸成される空気によって不正がどんどん大きくなっていくことなっていったんだなっていうことが、これをねどんどん読み進めると分かっていくわけなんです。で、ここでちょっとね、亡くなった西山さんっていうのがどういう人物かっていうのをご紹介したいと思います。先ほども、お伝えした通り、 JA の神って呼ばれてたんですね。で、 JA にはまあ農協の、なんていうんですかね、農産物を扱うっていうもの以外に JA 共済っていうのを皆さんご存知だと思うんですが、金融商品をね勧誘するライフプランナーっていう方がいらっしゃるんです。通称 LA ってその中では言うんですが、LA の中でも全国の JA で何度もトップに輝いているのがこの西山さんなんです。で、もう全国規模で何度も表彰される実力者っていう風に見られてたそうです。で、彼の年間の報酬がすごいんですけど、インセンティブ含めるとなんかね、一時は3800万とかだったかな。もうご自身も俺はプロ野球選手並みっていう風に言ってたそうなんです。それぐらい、それぐらいの稼ぎだっていう風に豪語してたっていうぐらい、まあもらっていたそうなんですよね。 で、この対馬という場所なんですけれども、対馬が、まあ、先ほどもご紹介したんですが、人口が約38,000人、長崎の離島だから、まあそれなりには大きいけど、やっぱりね、そこまでは人口いないわけなんですよ。で、この3万4、8000人の中で西山さんが契約した人数っていうのが、これ契約数じゃないですよ、契約人数なんですけど、4000人強とされてるんです。で、住人のなので、まあだいたいね、人口が4万人ぐらいだとしたら、住人の10人に1人が彼と契約をしてるってことになってるんですよ。すごくないですか？だって10人に1人っつったら、なんていうんですか、まあ皆さんの会社の規模とか、なんだろうな、まあクラスとかで言ったらね、クラス30人クラスだとしたら、3人はね、西山さんと、なんだ、契約結んでるんですよ。なんかこの例えピンとこないですね。ごめんなさい、変な例えしちゃった。そうそう、なんか本当にとんでもねえ数の契約を取っていたっていうのが、これでお分かりになっていただけるかなというふうに思います。では彼がどういう環境に身を置いていたかっていうのをちょっとお話ししたいんですけれども、紹介にもあった通り、 JA の共済部門っていうのはすごく重たいノルマがあったそうなんです。で、こういったノルマがある会社では時折ね、聞かれるのが自爆っていう手法が聞かれると思うんですが、例えばなんだろうな、コンビニの店員さんがね、少し前だと恵方巻きのノルマがきついみたいなのあったと思うんですよ。で、そうなってきたらどうするか、重たいノルマ皆さん課されたらどうしますか？まず自分が入りますよね。で、家族入れますよね。親戚にお願いしますよね。という感じで、まず自分が、なんだろうな、自腹切ってでも、契約をするっていうのが自爆になります。自分や家族が契約することで、なんとかノルマをこなしていたという感じなんですよね。で、西山さんはこのみんながノルマに苦しんでいる状況っていうのを巧みに利用したわけなんです。このノルマきついんです。で、ノルマきついから、西山さんね、こんなね、なんだろう、めちゃくちゃ契約取ってくるから、あ、いいよ、あげるよ、僕が取ってきた契約、君が取ってきた契約ってことにしてあげるよって言うんですよ。で、めちゃくちゃいい人ってそれでなると思うんですけど、なのでそうやって、西山さんはみんなにね、恩義を着せてくんだけど、まあそれ最初がね、どういうつもりだったかわからないんですが、こうやって徐々にみんなが西山さんのおかげで、その営業所のノルマ、そして個人ノルマも達成できるから、結構多分ね、伸び伸び仕事できてたと思うんです。それがまず一つの、なんていうんですかね、不正をね、まあまあちょっとこの手法荒っぽいかもしれない、ちょっとこれおかしいんじゃないかっていうことにも、みんながね、黙ってきた、環境を作っていたんじゃないかっていうふうに書かれています。で、じゃあ上司はどうなのかなって思うじゃないですか。なんていうんですか、西山さんと同じレベルで働いてる人たちはともかく、上司はそんな不正許さないでしょと思うと思うんですが、このね、西山さんっていう優秀な部下のおかげで、上司もやっぱり美味しい思いができるんですよ。上司の給与にも反映されるし、JA の中では研修という名のね、国内外の旅行が結構あったんですって。そのあたりでも、すごく西山さんの存在が、まあ、上司にとってもありがたかったそうなんですよね。じゃあ分かった、じゃあその支店の人はもう、じゃあ分かった、西山イロン染まっちゃう、分かった、じゃあ他の支店とか監査機関あるでしょって。で、しかもまあ長崎がさ、まあ対馬の一番近隣のなんかまとめ役になってるはずだから、そのあたりの、人たちはどうなのってなると思うんですけど、ここで細かくは語らないんですが、それもまあ言ってしまうと同様のことが言えるわけなんです。で、つまりね、多くの人にとって不正を黙認するとか、もしくは加担することにインセンティブが働く環境がね、もう出来上がっちゃってたって感じなんです。もうこれはどんどん読み進めていくと、聞き進めていくと、わあ、そっか、そりゃそうなるわっていうのが、うわーって明らかになっていくので、このあたりね、聞いてて、うわ、すごいなーって思って、なんだろうな、どんどん引き込まれていく箇所なんじゃないかなというふうに思います。 で、この本で解き明かされている内容で一つ確信を持って言えるのが、この事件はね、まあそれがすごく示唆さ、この本の中で示唆されるんですが、全国どこでもどこの会社でもどんな組織でもどんなコミュニティでも同様なのことが起こりうるっていうことを示唆されているんですよね。これ前回ね、紹介した良き人の回で、北村紗衣さんのレビューをね引用したんです。で、そこでは人は良き人でありたい、善人でありたいって思っても結局自分の幸せを優先してしまう、そういう悲しい差があるのだという、そういったことをねお話ししたんですが、だからこそ理性や仕組みでそこに対抗しないといけないっていうことではあるんですが、まあこのあ事件の顛末は、まあ、どういった範囲に及んでいて、これどうなってったのか、どう帰着してったのかっていうのを、まあ、帰着はね、もう最初から分かっちゃうんですけれども、どうなっていくのかなっていうのを、ぜひね、見ていただきたいなというふうに思います。これはそうですね、企業のガバナンス設計とかビジネス視点でね見てもらうのはもちろんなんですけど、人間の心理とか特に集団においてどう作用するか、こうやって不正を見て見ぬふりをするときって私たちはどういう心理に陥っているか、そして人を不正に動かしたいときってこういうふうにすれば人のことを利用できるんだなって、これ言い方悪いですね、っていうのことに興味がある方はぜひね、読んでいただければと思います。とすごく面白く読んでもらえると思います。では次に村山由佳さんのプライズをご紹介したいと思います。最初からあらすじをご紹介しますね。カモーカインは憤怒の炎に燃えていた。本を出せばベストセラー、映画化作品多数、本屋大賞にも輝いた。それなのに直木賞が取れない、分断から正当に評価されない、私の何がダメなの、何としても認めさせてやる、全身全霊を注ぎ込んで絶対に、業界新刊の作家小説というのがこの物語の紹介となります。そう、作家が主人公なんです。先日ね、直木賞該当作なしというニュースが驚きとともに伝えられましたが、今作は直木賞がもうとにかく欲しい、もうね、さっきも話したけど、もういろんな賞をもらったのに直木だけ取れないっていう、作家がもうとにかく直木賞欲しい。で、その作家を担当する2人の、会社が違う編集者、この3人の視点から紡がれていく物語でございます。で、これね、主人公のアモーカインの獰猛さとか気迫とか、もう切羽の詰まり感っていうのがすごく近くに体験できる作品となっています。この憧れがどんどん形を変えて執着となって、その執着心の強さによって、まあ、その執着にね駆られてしまう人物っていうのが2人ほどいるんですけれども、それによって一方はねどんどん洗練されていく、で他方は自らの身をね滅ぼしていくっていうのを、執着の A 面 B 面を覗くことができる作品でございます。またテセウスの船っていうね思考実験が文鳥に出てくる、作品のねタイトルになってるんです。補足すると、テセウスの船はある船の部品が劣化するたびに新しい部品に交換していき、最終的に全ての部品が交換された時、その船は元の船と同じものと言えるのかという問いなんです。例えばそうですね、一番最初、もう最初はさ、新しいパーツのところが少ないじゃないですか。なんだけど、どんどんどんどん入れ替えしていったら、一番最初に作った船のパーツは一つも残っていないっていうことになったら、それってもう船が全部入れ替わったってことなのかっていう問いなんですが、この問いこそが最後に主人公のアモーカイン自身に返ってくるんですよ。で、それに対して彼女が出した答えに、また私たちは驚かされるんですよ。で、この作品は、あとね、 直木賞って何なんだろうっていう、私もそんなに詳しくないんですけど、何がそんなに特別なんだって思ってる方はね、ぜひこちら読んでいただいて、その上で今回の該当者なしっていうのがどういうものかっていうのを振り返ってみていただくと、面白みがね増すんじゃないかと思います。では次3作目になるんですけれども、この流れでね、今回の直木賞で最も有力な候補とされていた作品をご紹介いたします。今回最も有力視されていたのが逢坂冬馬さんのブレイクショットの奇跡でございます。こちらね、同志少女よ敵を撃てで本屋大賞も受賞した逢坂冬馬さんの新作となっています。まあこのね、ブレイクショットの奇跡がとにかく面白いんですよ。ありきたりな表現なんですが、本当にね、こんなに読後感がいい作品ね、久しぶりだなっていう、なんかほんとすがすがしい気持ちになったんです。ここ最近読んだ小説の中では私は本当に最も面白い作品だなと思っております。なのでね、今回ね、直木賞取れるんじゃないかってみんなが有力視してた中での、まあ該当作なしだったので、本当にねちょっと残念に思っております。こちらなんですけれども、ストーリーとしてはね、所有者を変える1台の SUV ブレイクショットの軌跡を追い、8つのストーリーが展開されていきます。そのストーリーが、視点を A から B に、 B から C にっていう風にね、どんどん数珠つなぎで変えながら紡がれていくんですけども、その中で同じ出来事も視点を変えて見ていったりするんですね。で、8つのストーリーの中でかなりいろんな要素を含んでいるんです。例えばもうこれ一個ずつ言っていくと、自動車の機関工だったり、タワマンに住むファンドの、副社長と社内政治の話、善良者が取り柄の下町の板金工、サッカー少年と彼の初恋、悪徳不動産会社で苦しむ、サラリーマン、高い才能を持ちながらも病気の父を支える青年、人気 YouTuber の本当の事業、そしてアフリカの少年兵、これはかなり簡単に説明してるんですが、これだけでも、なんだ、簡単に説明しただけでもこれぐらいの要素があるんですが、そこにまたさらに様々な要素が散りばめられているんですが、これが最後、こんなに要素たくさんあるのに、すべて収まるところにヒューって収まっていくんですよ。その回収がね、とにかく鮮やかなんです。私やっぱこういう時にね、伏線回収みたいなことを言うのってちょっと鼻じらんじゃう時もあるんです。なんか、そんな回収意識しなくていいみたいな、伏線回収はそんないいみたいなのが結構あるんですけども、これは本当にね、大見事っていう感じなんですよね。わざとらしさが感じられないし、あっぱれっていう感じ。物語のね、序盤にね、マネー、ライフ、ゲーム、そして勤勉、平穏、家族というキーワードが出てきます。これはね、タイプの違う2人の、登場人物の人生観なんですけれども、このあたりが小説とを通して一貫して、なんていうんですかね、いろんな多様なキャラクターの視点から語られていきます、ね、この作品の中で語りたいことはたくさんあるんですが、ちょっと一つに絞ってね、ご紹介したいと思います。で、以前ね、この番組の中でもお話しした期限不期限のお話をね、何回かしたことがあったと思います。社内にいたやべえやつと、自分の機嫌は自分で取るの隠れた抑圧、あと571回の不機嫌は損なら自分で機嫌を取らせて得するのは誰か、この配信にねちょっと通じるところがあるかなと思ってご紹介いたします。で、この登場人物の一人がね、人気 YouTuber で、まあこれまあ確実にリベダイの両学長とかもね、もじってるんだと思うんですけども、人気 YouTuber でオンラインサロン主催者の方がね、コミュニティ運営に際して機嫌よく行きましょうとか、自分のサービスを使っている方にね、機嫌よく行きましょう、ポジティブに行きましょうっていうメッセージをとにかく発するんです。で、世の中に不満を言わないで、世の中にの不正に怒らないで、怒るっていうのは行動してない人のやっかみなんですよ。人生がうまくいってる人は怒ったりしない、機嫌よくいるんです。不機嫌でいると損ですよ、機嫌よく行きましょうっていうのをユーザーにね、すり込んでいくんです、そのオンラインサロンの運営の中では。 そうすることでユーザーたちはちょっとなんですよね、 YouTube やオンラインサロンに思うことがあっても、もう不平不満を言う人は負け犬なんだ、ご機嫌でいる人が勝ち組なんだっていうふうに刷り込まれているので、不満を言うアンチのユーザーを叩いていくんですね。で、そうすることで、まあ、どうなっていくかっていうと、主催者にとって都合のいい便利な存在を作るっていうことが可能になってくるわけなんです。で、この流れが物語の結末に関わる大きな、なんていうんですかね、大事な箇所なので、結構しつこく何回も出てくるんですね。そうで、なので私これを読んでというか聞いて、久しぶりにやっぱね、間柄にもよるけど、なんだろう、その場の、において、その関係性においてね、権力がある側だったり、立場が上の側、あとは多数派マジョリティの側が、怒らないでさ、不機嫌にならないで機嫌よくいましょうよって言ってるくるのは、やっぱりある種の、なんだろうな、乱暴な物言いなんだなという、まあ、都合のいい言説を作るツールとしても使えるんだなというふうに改めて思った次第です。で、先ほども言いましたが、やっぱり人間はね、善人でいること以上に自分がハッピーでいることを優先してしまうものだと思うんですよ。私も含めてね、厳しい状況にあれば、もうそれはね、なおさらだと思うんです。だから、まあ今回の選挙でも、日本人ファーストを掲げる人たちが一部のね、人から何の躊躇もなく容認されてしまう状況にあるんだと思うんですよ。ただそれは、なんだろう、特別なにその人たちが差別心が強いとか、特別というか特殊な人ではなくて、もちろん私も含めてなんですけど、私たちの隣で生活している人たちであり、誰しもがそういうね、脆弱性っていうのを持っているんだなっていうふうに改めて思います。で、この作品の中ではね、そういうちょっと本当にこっからどうやって軌道修正してったらいいんだろうっていう、そういう厳しい状況にいる登場人物たちがね、諦めないんですよ。このなんで自分がこうなっているんだろう、これが誰のせいなのかっていうのいう問いを立てた時に、やっぱりルールが間違ってるとか仕組みが間違ってる、そういった時にどういうふうに戦っていくべきなのか、このまあまあルールを、まあ怒ってないでさ、機嫌よくいてルールをうまいことハックしていきましょうよ、マインドをチェンジしていきましょうよ、なんていうふうなと、回答にはならないんです。そんな最中であっても善良さ、厳しい最中であっても善良さであったりとか、ルールに対してどう向き合っていくのかっていうのを提示してくれるんですね。それが本当にね、力強いメッセージが込められた、作品でございます。これね、本当伏線回収の気持ちよさっていうのはもちろんのこと、登場人物たちのそれぞれの決断、人としての在り方に、なんていうんですかね、強く背中を押される、とってもすがすがしいお話でございます。ブレイクショットの奇跡、本当に大傑作だと思います。どうぞ読んで聞いてみてください。私が話してるのは本当に、なんだろうな、触りしか話しないんだなって、あんなに武藤さんまた今日も30分ぐらい喋ってるけど、あんなちょっとしか喋ってなかったんだなっていうのがお分かりになっていただけるんじゃないかなというふうに思います。今回私、なんだろうな、ネタバレを避けて話してるんですが、それなりにね、ボリュームあったと思うんですが、本を読んでいただいたらこんな程度ですまで、私が話してたことなんて本当に触りなんだなっていうふうにご理解いただけるんじゃないかなと思います。本当にね、それぞれ奥が深くて面白い作品でしたので、ぜひご覧になってほしいなと思います。で、ブレイクショットの奇跡、一番最初に対馬の海に沈むの話をした時に、やっぱり不正を見て見ぬふりをしたり、そっちにね、加担したりすることそのものにインセンティブが働くような環境が作られちゃってるよねみたいな話をしたんですけども、なんだろうな、ブレイクショットの奇跡ではちょっとビッグモーター的なことが起きたりもするんです。なので、そのあたりもね、なんでしょうね、3作品すべて絡めて読んでいただくことで、理解が深まるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、私今日ね、20分で終わりにするってツイッターに書いたのに、今日も30分になってしまいました。今日は なんかなるべく短くしたつもりだったんですけど全然でしたね。ということで今日もね、長い時間聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもありがとうございます。本当にね、最近コメントいただいたりお便りいただくことが増えていて、本当に私もあきちゃんも嬉しい限りです。なかなかすべてご紹介しきれてないものもあるんですが、2人でね目を通してとっても喜んでおります。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。